今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書25章31節から46節です。マタイ25章31節から46節です。マタイ25章31節から46節。では宣言いたします。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたこそ誠の王の王、主の主、あなた人の子であられるあなたにすることとは一体何かを、今日この歌詞を通してあなたが示してくださったことを感謝いたします。あなたの名前が付与された兄弟姉妹のうちの一人にしたこと、またしなかったこと、これによって永遠の 行く道が分かれます。主よ、どうか私たちに今晩あなたの入念にかなう道を教えてください。どうか取り次ぐしもべらの唇を開いてください。聞く耳を開いてください。あなたご自身がお語りくださり、そして私たちともどもにこの御言葉から私たち今の私たちに必要な癒しないを与えてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の皆を褒めてたえ賛美いたします。ここ最近本当にうだるような暑さですね。本当に、熱中症の危険性が、ね、ある、そういうこの頃です。本当に兄弟姉妹の、体調も、本当にこの時期とても、ね、大切にしていかなくてはなりません。いろいろと大事なことが控えております。そして本当に働き人たちが、ね、本当にそのもろもろの大切なことのための、ね、整えで、今、ね、朝昼夜と、本当に頑張っておられるんですけど、今日この頃なんですけども、本当に私たち自身が、ね、まず、ね、自分の、ね、体を管理し、また自分の霊性を管理して、そして本当にこの一つ一つに、取り組んでいかなくてはならないところです。で、働き人たち、ね、今皆さんは、ね、何か仕事、何かの働き、ね、従事しているんですけども、その働きが主のための働きであるという自覚はあるでしょうか。アーメン。ただ、ね、なんかやること作業だけを見つめると、時にはやってられなくなったり、ね、するかもしれませんけれども、この、何事においても、ね、主に対してするように心からしなさいと、ね、この最初に書いてあるんですけども、本当にその一つ一つが主のためにするという自覚があるとするならば、これは本当に、がぜんやる気が出てくるし、またやってる最中が楽しみになってくるんですね。これは本当に主のために、また主の愛されたあの兄弟姉妹のためにやってるのだっていうこと、ここからしていくならば、本当にその一つ一つが、ね、意味を、永遠の意味を持つようになっていきます。そしてそれをすることが喜びになり楽しみになっていきます。たとえそれをやりすぎてですね、体調を壊してしまう、ね、体を痛めてしまう、ね、ということがあったとしても、ね、皆さん、使徒パウロの背中、ね、見て、まあ、天国にいたら、見れるかもしれません。あ、もうちょっと傷とかね、全部癒えてるかもしれないですけど、とにかく使徒パウロのですね、背中、もう石打ちの刑の後、ね、40に一つ足りない鞭の、ね、何回も受けたその後、また破線にあったり盗賊の難にあったり、そうした諸々の傷跡で、ね、いっぱいだったはずです。使徒パウロの背中、皆さんの背中、皆さんの、体のどこか、本当に福音のために酷使しているとするならば、それは名誉なことです。本当にこの限りある肉体、ね、寝なければ疲れます、ね、また、本当に傷を受ければ、ね、傷が残ります。この限りある肉体を、この与えられた小さなものをいかに用いて永遠のために用いたか、ね、とするならば、その受けた傷跡、それは本当に永遠の、素晴らしい勲章になるんですね。この冠になるんです。私たちがこの地上によってした小さな一つ一つが永遠の、栄誉をもたらすものになるものです。今日の箇所の中において、この主が、ね、来られた日、再臨の日ですね、人の子が栄光を帯びて、ね、全ての御使いたちを伴ってやってくる、その日のことについて書かれてあります。啓示録にも書かれてあるんですけども、ね、今啓示録、4月11日からいよいよ、ね、その、セミナーが始まるんですけども、その啓示録にも、主が来られる日、について書いてあるんですが、その時に、本当に永遠の裁きに入るか、それとも永遠の命に入るか、その裁きが行われます。で、そしてその裁きというのは何に従って、その永遠の行き先が決定するのか、それは地上において皆さんがした一つ一つの行いや、またその志、それによってその裁きの行き先が決まるんですね。二つの道のうちの一つです。 ね、第三のルートはありません。永遠の命に入るか、それとも永遠の裁きに入るか、ね、その二つに一つなんですね。でそれで、30節から見ますと、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民が、その御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に置き、ヤギを左に置きます。書かれてあります。もう羊とヤギに分かれるんですね。永遠の裁きの日、ね、全人類、ね、今はもうおよそ80億の人がいますけども、古今東西の全人類もう 何百億になるか分かりません、ね、その何百億の、ね、人々は羊かヤギに振り分けられるんですね。羊とヤギ、ね、皆さんは、ね、どちらの側にいるでしょうか。
羊。
アーメン。羊です。羊飼いという職業はあってもヤギ使いという職業は、ないんですね。そこから分かるようにですね、羊飼いというのは羊飼いに、寄り添って、羊飼いなしでは生きていかない、ね、羊飼いの声を聞いて羊に養われて歩むのが羊ですね。ヤギというものは、ヤギ使いというものに、ね、指導されたりはしません。自分からね、独立して、ね、行動を、ね、従うんですね。ヤギというのは、羊は本当に羊飼いの声を聞いて羊に養われて歩む、ね、けどヤギというものはそうした、ね、自分の、主人というものを持ちません、ね、そういうところの違いも、ね、あるでしょう。まあ、ヤギは、ねまあ、なんか檻に入れられて、ね、飼われるとかいうことがあったとしても、ね、ヤギ使いに、ねさあヤギ、ね、来なさいとか、ね、そういうふうに、ね、指導されたりすることはありません。本当に皆さんがイエス様という誠の羊飼いに指導されていくならば、皆さんは主の羊たちです。そして主の御声に聞き従い従順するならば、かの日、ね、羊たちの側により分けられて、そして永遠の命に入るものですね。しかしヤギ、というものは本当に、ね、角が、ね、角で相手をつついたり、ね、またマスターの言うこと、ね、マスターをそもそも作りません、ね、自分勝手に行動します、ね、そのようにして、ね、羊とヤギが、かの日振り分けられるときですから、本当に皆さん、ね、自分で勝手に行動したり、あるいは、ね、あの巨大島をつついたり、ね、そういったことを、ね、ヤギの側に回らないように気をつけるべきなんですね。で皆さんぜひね、ヤギではなく羊飼いになってください。あ、羊になってください。そしてゆくゆくは皆さんも羊飼いになっていくんです。で、かの日、このようにして、羊を自分の右に、ヤギを左に置く。で、そして右側にいる人たち、主が言われるんですけれども、34節から、そして王は、その右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち。世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。アーメン。世の初めから備えられた御国というものがあります。世の初めにすでに、この神の羊たちに対して、神の羊たちが受け継ぐようにと備えられた御国、そこに、ね、この日入りなさいと、ね、主は言われるんですね。なぜ、入ることができるのか。報いです、ね。報い、永遠の報いがあるんです。でその報い、一体何に対する報いか、報いがあるからには何か、したことがあるはずです。そのしたことというのが、主がここで35、36で言ってるんです。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。アーメン。この御国を受け継ぐと言われた人たちはですね、なんとこの王たるお方が、ね、空腹であった、ね、王であるお方がなんで空腹になるのか、けれども空腹であった時に食べ物を与えてくれたから、ね、また王たるかの、ね、我々の 主が乾いていた時、飲ませてくれた、旅をしていた時、ね、宿を貸してくれた、 またこの王たる主イエス様が裸だった時に着るものを与えてくれた。この王たるイエス様が病気だった時、ね、見舞ってくれた、癒し主であるイエス様が病であった時、ね、そんなことあるんだろうか。これからくりがあるんです、ね、後で気づきます。でもこの王たるお方イエス様が病であった時見舞いをしてくれた。またこのイエス様たるお方が牢に行った時訪ねてくれた。そのようなことをしてくれたゆえに報いを、ね、永遠の報いに入りなさいと言うんです。で、本当に不思議なことを言いました。王たる主イエス様は不思議なことを言いました。でそれで人々は尋ねるんですね。主よ、いつそういうことをしましたか。主よ、いつあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げましたか。いつ、ね、帰っておられるのを見て飲ませましたか。いつでしょうか、ね、本当に今ですね、私たち今生きているこの世界、この今生きているこの時間、本当にですね、今この時にもしかしたらイエス様に飲ませてあげたり食べさせてあげたり宿を貸してあげたり、ね、いつの間にか自分で知らないうちにしている可能性があるということなんですね。それがどういうことなのか、いつなのか、40節に答えがあるんですね。40節に、すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アーメン。皆さんイエス様に対してしたという記憶はないかもしれません。いつそういうことをしましたか、ね、尋ねるかもしれませんけれども、もし兄弟姉妹のうち、ね、イエス様を信じる、ね、兄弟姉妹たちのうちの、ね、最も小さい者たちの一人にしたこと、これが、ね、なんとイエス様に対してして差し上げたことになるんです。
あのね、要するに誰かが飢えていてお腹が空いてどうしようもない時に、主はご自身のなさりたいこと、それを人を通してなさる方なんですね。お腹が空いて人がどうしようもない時に、誰もその人に手を差し伸べない時に、誰かがその人に何かを与えて満たしていて、その人のお腹が満腹になった時に、主ご自身のもうその人のために飢えていた気持ちが満腹になるんです。誰かが飢えている時、主はその人の飢えを感じる方です。誰かが病んでいる時に、イエス様はその人の病んでるところを感じて早く助けてほしいんです。ですけど主は福音の大いなる技を見つかりでもなく、私たち主に逆らってばっかりいるこの私たち人間に委ねたって書いてありますね。福音を述べ伝えるということは何かって言ったら、主がある人にしてあげたいことをすること、それが福音を述べ伝える一つの福音のあり方です。御言葉を伝えて人の思いと心を耕かす福音もあります。ですけれど、飢えている人に差し出した一杯のね、飯、それによって救われる人もいるわけなんですね。証があります。これについてはホームレス伝道をしていた時に、毎週火曜日になるとおにぎりとお茶、 ちょっとしたこう傷の手当てができる救急箱、そして外で寝ている人たちの洋服を着替えさせるために必要なそのちょっとした洋服だとか毛布だとか、そういうのを持って手がけるんですけれど、その手がけ先である男の人に出会ったんですね。もうレギュラー連中あの物は差し上げているということなんだけど、差し上げられたそのものによって救われるかって言ったら、それはまだ別物ですね。ある男の人がもう今日あの川に飛び込もうかな、じゃなかったらあのビルの上で飛び降りしようかな、借金がもうあって借金に追われて、借金を返すと家賃が払えない、家賃を払うと借金が返せない、そうこうしていくうちに借金は借金で満載、家賃は家賃でも全然払えない、そしてある時に精一杯追い詰められて、何をするかって言ったらね、家帰ったら催促される両方からね。だから何をしたかって言ったら家を出ちゃうんですよ。出ちゃってホームレスに突然なったんですけれど、もう自分の仕事もできない状態、お金も一銭もない、そういう状態でずっと空腹だったんですね。そんでお腹が空いて公園にいて飲めるのは水ぐらいということだったので、そのホームレスとしてこうゴミ箱を漁る、今はねゴミ箱漁っても食べ物ないですよ。あのゴミの管理をもきちんとしてるので、で昔はねあのホームレスの人たち、あの容量がいい人たちはね、生ものを食べたかったら寿司屋のゴミ箱を漁ったんですよ。お肉が食べたかったらね、肉屋の焼肉屋とかそういうところのゴミを漁ってたんです。だからねかかってる病気がね、妙な病気、贅沢三昧をした人がかかるような病気にかかっている人が結構多い、ね、その方がもうお腹が空いてお腹が空いて、これから自分が就職してなんかね自分を立て直すということはもう想像もつかない、何度もやってみたんだけど結局はダメ、そういうことだったので、まあ1日2日3日で立つうちにあのお腹が空いてどうしようもない、だからもう空腹でこのまんま飢え死死ぬか、それが苦しかったらあの中村川にあの身を投げるか、じゃなかったらどっかのビルの上でもう飛び降りるか、そうしていた時にちょうどそこをその火曜日のねパトロール隊が通ったんですね。そんでその方に飲み物とおにぎりを差し出しました。そしてあの教会来てください。そしたらねそれを食べてすっごく感動して、そして教会に来たんです。教会に来て彼はもうイエス様に出会って生まれ変わったんですね。だからいろんな人にあのいいことをするんですけれど、それもあのいいことですよ。でも最もいいことというのはそのおにぎりが福音として述べ伝えられた祈り、おにぎり福音として受け取られたおにぎりというのがあるとしたら、今日の福音の中に現れている、ね、私が飢えていた時に、ね、私を食べさせてくれた そのまんまなるわけなんですね。そのうち彼はどうなるかって言ったらね、教会の中で自分の思いと心が落ち着くまで、あの教会を通いしていくうちに、すごいあの見た目ね、もう立ち直りそうな人だったので、すぐ教会の中で住まわすんですけれど、住まわした時にそこからあのもう本当に礼拝という礼拝は全部出る。それとイエス様も一心に信じ続ける。そしてあのそのうち就職を考えるようになるんですけど、どういうところに就職したかって言ったらね、福祉センターの厨房に就職しました、ね、なんで福祉センターの厨房かって言ったらね、福祉センターじゃなかったら食べれない人々のために自分は物を作りたい、お祈りをしながら自分が作ったものを人が食べてほしいという思いだったので、その福祉センターの厨房の方に就職をして、そして多分2年ぐらい前に退職したはずなんです。今も教会の、ね、働きでです。蒼天から出てきて、蒼天の礼拝を捧げて、そして出勤して、終わったらさまざまな教会の活動に加わって、そしてイエス様を一心不乱に貫くということをしているわけなんですね。助けを必要としている人々に、私たちが助ける力があるとするならば、助けることを拒んではならないということが聖書には書いてありますね。相手があなたに助けを求めたとき、あなたにその人を助ける力があるとするなら、助けることを拒んではならないと聖書には書いてあります。だから助けを求めている人たちに、私たちにできることをして、その人が言っていることの 100% はできないかもしれないけど、できるだけのことをして、そしてその人を助けることを拒まないということは私たちがするべきことなんですね。そしてもう一つは、その人の上が、その人のまだ渇きが、その人の裸が、主イエス・キリストにあって、ね、助からなければならない、そのようなことであるならば、まだそのことを私たちが、イエス様にあってその人を満たしていくこと、それも私たちがしなければならないということなんですね。世の中にボランティアはたくさんいます。ボランティアでできることというのは、ね、その人の魂までも、魂の上、渇き、裸までも、その人たちがね、満たしていくことはできないことなんですね。キリストにあって私たちができることは、この両方ができるんです。ね、人の表だった人間としての上や渇き、ね、裸、さまざまなこと、それも助けられる、ね、助けることができます。で、それだけではなくて、その人の思いと心、感情、霊魂、魂が覚えている飢え、渇き、裸、そして病んでいるところというのも、私たちはキリストにあってできるわけなんですね。裸の恥を、私たちがある時その人の裸の恥を覆ってあげたとしたら、もう死のうとしていた人が、その裸の恥を覆ってくれるこの福音によって、キリストに覆われて死ぬということではなく、生きることに邁進して、しかも心して生きる、晴れ晴れと生きるということができるわけなんですね。恵美子さんが具合が悪くなって もう耐えられなくなったんだよね、その時。それで病院に行くんですけれど、その病院に行く前の恵美子さんと、病院に行って手術して帰ってきた時の恵美子さんのその認識はもうカラッと変わったと思います。自分が元気だった時というのは本当に兄弟姉妹ね、私の身内、そして我が家族としての認識はね、そんなになかったと思います。ですけど、いざとなって自分が大病して病院に入院して、そして夫を一人ぼっちに残しね、まだこの病気がね、コロナが流行っていたので人が病院にね面会にもできない、そのような状況の中において本当に身内らしいことを知ることができたのが、まあ、私たち教会であり身内として良かったと恵美子さんが思われたのも教会の兄弟姉妹ではなかったでしょうか。恵美子さんもう本当に大変な手術をしましたよね。初めて私はお医者さんからその恵美子さんの体から取った缶を見せてもらった時、あの缶がね、私が見た時にね、缶っていうのはどういう形で人のね元気なところに食い込んでるかって言ったらね、サメの歯って知ってますか皆さん。歯が何層にも、癌がね小腸と大腸のこう両方にこう食い込んでいる、それを見たらまさにそんなものでした。異様なものがね、正常なもののところにカッと噛みついて絶対に離れない状態だから、ああ癌はねそのものだけを取るということではなく、癌がね、食い込んだところを前後して全部取るんだなっていうのがよく分かりました。まさにそんな感じでしたもん。あくどい、もう絶対に噛みついたら離れるもんかっていう、そういう顔をしてます。びっくりしましたね。だから変な話、その前も教会は通っていてね、イエス様にはつながっていって神様の子供ではあったということなんだけど、周りに親切な兄弟姉妹はいるものの、それが自分の身内、なんかあった時に全て全面的に全部ね関わってくれる、そして自分のことを自分より親身にね帰り見てくれるというまでは考えなかったよね。そうですよね。でも考えもしなかったことが、自分が大病をしたことによって、それが普通にみんなから知っていただいたんです、ね、そこでどんな福音が述べ伝えられたかって言ったら、ああキリストにある兄弟姉妹はね、肉の血を分け合ったね兄弟姉妹より血が濃い、心の中もそこから親身に関わってくれるということが分かったわけなんですよ。その病気をしたことによって恵美子さんはどういうことになったかって言ったらね、地上においてもね、天国の生徒たちが分かち合いをしているね、無償に本当にできることをし合う、そのようなこの分かち合いをその時病気をしたことによって知っていただいて、そして もはや今はどうなってるかっつったらね、まだ他の方に何かできることがあれば自分もしたいということで、自分から勝手出て申しね、申してるまでになりましたよね。これが福音なんですよ、ね、これが福音なんですよ。人に優しくする、人の必要を、ね、満たしていく、助けるということは世の中のボランティアの方々もやっていますよ。ですけれど、ね、イエス・キリストにあって、ね、福音によってこう整えられている思い心感情で人に関わってその人を、ね、満たしていく、導くということはイエス様にあって、イエス様が私たちに教えてくださったその福音のありがたが自分にどれだけ居座っているかということによってできることなんですよ。イエス様が交渉外の3年半の間、人からはあっち行け、近づくんじゃないと思われ、そしてそうさせられてきた人々にイエス様は間口を広くして、来るものを拒まない、そのような方として彼らを受け入れ、そして彼らが12年のこの長地でね、病に悲しんでいた時に、ね、それを癒してくださいましたよね。人々に恥さらしになっているザーカイや、そして他のローマのね、あの税金取り、そしてまた自分の体を売り物にしている人たち、そういった人たちのこの、あの普段その人たちは裸にさらされているんですよ。なぜかって言ったらね、あいつはローマの、ね、手先でローマから税金を取り立てているんだけど、ローマが1万円って言ったらあいつは1万3000円取って、1万円はローマに、3000円は自分の懐に入れてる、ね、そう思われていて、あの女はね、淫乱で体売りの女だ、勝負だ、普段よく着てるんですよ彼ら。だけど裸なんです、裸。恥じるようなね、人が後ろ指刺すようなことを彼らは知っていて、普通の洋服は着ているものの、でも彼らがやっていること、それによって裸の恥をいつも晒されているんですということなんだけど、イエス様は長地の女にもね、裸の恥、晒されているその状況から覆ってくださいました、癒してくださった、ね、そして税金取りも、そしてザーカイも、主はその人たちをご自分の、ね、懐に受け入れてくださいました。裸の恥、こういったものを、ね、今も晒していて、人の目にさらされる彼らの姿はね、厚かましい顔をして平気で生きているかのように見える。ですけど、人に後ろを指さされてね、それが気持ちいいわけがないんですよ。それで苦しまないわけがないんですよ。そういった人々を私たちが彼らと出会った時、イエス様同様、私たちの懐を広くして、 イエス様へと導くということを私たちができるとするならば、主は私たちに言うでしょう。私の父から祝福された一人一人を私の右に、今日のこの御言葉、この御言葉のありがたは二つのことを私たちに指していますね。物理的にね、裸である人、物理的に飢えている人、乾いている人、ね、病んでいる人、そういう人も対象であるんですけれど、でもこういった人々の中に心の飢えがないとするならば、その人たちがどんなに私たちが見ついたとしても救われるということはないでしょう。お腹が空いただけでイエス様を必要とはしません。ただ単に乾いているだけで、ね、その人がイエス様欲しいですって言わないです。心と魂の渇きを覚えている人たち、自分の恥をね、恥がさらされていることを苦しんでいる人たち、ね、そして心と魂が飢えている人たち、病んでいる人たち、そういった人たちが私たちを通してもし満たされていくとするなら、主は私たちに言うでしょう。創世から父に祝福されるためにね、もう選ばれし者よということを今日書いてありましたよね。どういうことか、こういうことができる人は初めからこういうことができるように主が整えてあったということなんです。だって創世からって書いてある。良いことの2つのあり方がありましたよね。片方はね、ちょっとした優しさと時間と余裕があればできるボランティアです。ボランティアは何が良くてするかといったら、ボランティアをした後に心の満足があるからなんです。霊的なボランティア、これはですね、私たちが心の満足ということより、イエス様が心の満足するんです。そしてイエス様が満腹になるんです。イエス様の喉が潤うんです。イエス様が覆われるんです。イエス様が癒されるんです。その人の病気が癒された時、イエス様が癒されるんです。なぜ、救われなければならない人が病んでいる時にイエス様が病みます、ね、だからこの二通りのパターンがある。そしてこの二通りのことを私たちは両方ともできます。主はこの両方の私たちの力を必要としている人がいるときに、その人を助けることを拒むな、あなたに力があるならば助けることを拒むなと言いました。イエス様に会って右左に分けられたとき、その右に分けられますか。皆さんはイエス様が今パンパパーンと来られた時に、私の右に して分けてくださると皆さん自身を信じてますか？どうしたんですか皆さん。パスター、
はい、
イエス様が来られた時、私に質問してください。
ではカレン先生、イエス様が来られた時、何したいですか？
したいんじゃなくて、イエス様が来られた時、私に右左どっちに行けると思うかって質問してください。
イエス様が来られた時、右左、ね、どちらに行きたいですか？
行きたいんじゃなく、私は右にもう決まってます。右にしか行きません。なぜかと言いますと、創世の前から父に祝福されるべく生まれたからです。だから父が願うことがわかる、御子であるイエス様が願うことがわかる、助け主である聖霊様が願うことがわかる。だから私は自分では想像つかないぐらい、時には人離れしたこともできたわけなんですね。で、それをなんでできたんだろうと考えたときに、一つしかありませんでした。理由が、選ばれてるんだ。皆さんいいですか？選ばれてない人は誰かを助けなきゃいけないんだけど、助けられなかったことによってね、苦しんで悩むということはしない。私はですね、少なくても誰かを助けなければならない。でもその人を助けるチャンスが与えられない時に、私は助ける気満々なんですよ。なんだけど、その人が私に対してね、一切こうポジションを開いてくれないと、どうするかって言ったらね、別にということで私は済まされないんです。どうしたらその人と関わることができて、その人に隙間があって、私はその人の中にね、入り込んで、そして助けなければならない、そのことを助けることができるだろうか。それを悩んでしまう。これは私だけに限られたことではないです。皆さんの中にも、ね、誰かにね、なんかしてあげることが、自分には気づいている、でもその人がしてほしくないと拒んでいる状態、受け入れないその人は全然苦しんでないけど、してあげなければならない案件を持っている皆さんは、していないということによって苦しんでいるという体験をしたことがあると思います。これがね、神の御前において私たちが一番最初に作られた状態、シミもシワもなかった状態として誕生したものであるならば、人離れしたこういう苦しみを、別にいいさはできない自分として苦しむことがあるわけなんですね。だから誰が何を言っても、私は以前もそうだったし、イエス様を信じてからその気持ちはもうどんどん強くなってますので、以前もそうだったし、今もそうですし、これからも変わらないはずです。なぜ、そのようなものとして主が私をね、シミもシワもない主にあって選ばれたものとして私を創造してくださったからなんですね。右に入りたいですか？じゃあ右に入りたい、右に入るために主がここに示してますよね。飢えた時、乾いた時、裸だった時、病気だった時、 ね、囚われた時、全部関われ関われ関われって言ってますよね。ね、食べさせたか飲ましたか、裸を覆ってあげたか、ね、病気のために癒しのために、ね、祈ったか、自分にできる薬を差し上げたか、訪ねて行ってあげたか、今日ここに登場する人たちはどういう人たちかって言ったらね、自分がそういうことを今までやってきて、ですね、皆さん空気を捨てるときに意識して空気捨てないですよね、呼吸するときに、ね、例えばの話、1分間に 何回以上、ね、しなかったら大変ということが、主なる神は私たちにはそういうのを仕組んでないんですよ、ね、一人一人に感覚として普通に、ね、普通にこう吸って吐いて吸って吐いて、そうやって空気を吸ったり吐いたりすることに対して私たちが心して力を入れてということをなく、意識もしない中でそういうことができる。病気にかかった時にはそうはいかないよね。心情が悪くなった時そうはいかないよね。具合が悪くなっちゃってね、呼吸困難に落ちた時にそうはいかないよね。今日この聖書に出てくる人たちはどういう人たちかって言ったらね、自分たちが飢えている人に出会った時も、乾いている人に出会った時も、裸の人に出会った時も、病んでる人に出会った時も、まだ縛られて閉じ込まれてね、いる人に出会った時にも、さまざまな人に出会った時に、さまざまな適したそのケアを全部しているんですけれど、記憶にございません。自分がやったことどういうことかっつったらね、当たり前、しなかったことは多分苦しい人だと。記憶にございません。全部差し上げたのに、知って差し上げたのに、記憶にございませんなんです、ね、知ってあげたのに、あそこまで知ってあげたのに、あそこまで助けてあげたのに、にまゆ先生の得意な顔たまにやるじゃんね、やってみる。なんで福音のためにあのね、自分が知ってあげたのにっていうね、このね、意識があると私たちの顔はどうなるかって言ったらね、知ってあげたのに、知ってあげたのに、知ってあげたのに、こういう顔になる。そう、真由先生がね、時々ね、イエス様に会って福音でホームランを打った時に、今私がやったことで悪霊はね、こんなことにキーってなってるよねって、もうお見事なんですよ、あの顔が。あのなんだっけ、電話の中に出てくる LINE のスタンプに出てくる顔だよね、イエーってやってるね、歯ぎしりしてるね、というかいい、だから何々してあげたのにダメだよ、にってなっちゃう。 ここに書いている人たちはいつしましたか、いつしましたか、やったこと全部忘れてる。目の前にある誰に対してもできることをして、そしてそれは当たり前に空気を捨てるかのように全部してきて、そしてしてあげたのに意義がない。これからね、誰かが何々してあげたのにっつったら、ああって今日のメッセージを覚えてください。ありゃまあ、そのうち歯ぎしりの顔になっちゃうわね。ダメだよ。1回目の2位はね、してあげたのに、2回目の2はね、あんなにしてあげたのに。人にしてもらったことを何だと思ってるのよってみたいな。もうやだギョッとするもん、ね、ギョッとする、ギョッとする、ギョッとする、ね、だから2位はダメだよ。皆さんの中に何か落ちた時に2位が出てきたらすぐ踏みつけなさい、ね、私と皆さんには2位はいらない。これ有効語になればいい ね。2位はいらないって何ですか、それは知ってあげたの2位ね、忘れてないということをね、取り締まらなきゃいけない。何々をしてあげたのにつって思い出していること時代が今日のこの箇所からしてみればダメだっていうことなんですよ。覚えるのは誰が覚える？主が、主が覚えるんです、ね、主が覚えたんです。彼ら覚えてません。水野さんが昔ね、あの知ってあげたのにでね、鍋を投げたりしてたよ。あのね、知ってあげたのにね、やってあげたのに、それでもう我慢できない、勘弁できないっつってね、もう頭にきたっつってね、あのカレーを作らなければならない。みんなで集まってね、あの段取りしていた時に、もう我慢できないっつってね、なんかね、私の目の前をなんか飛んだんですよ。そしたら向こうにポーンと落ちたの見たらね、大きな鍋がね、私の目の前を横切って鍋が落ちてました。そんでね、すっごい私に叱られてね、ね、鍋をね、野球のボールかっつってなんで投げるんだ。あれ変化球もね、もう本当に、ね、変化球の中の変化球って突然だよ。その時に誰に向けて投げたか覚えてる？飛田さんだよ。飛田さんだよ。ね、そんで飛田さんは今天国に行ってるよね。素晴らしい、あの働き人になって。イエス様の前においてすごくたくさんの奉仕をして、そして彼は今天国で今この話を聞きながら笑ってます。あの時に私もイライラさせたわねみたいな。彼は耳がよく聞こえなかったね。そして足もちょっとこうピッコ引いてた、そういう人でした。でもね、イエス様に会って耳も癒されて足も癒された。そんでね、素晴らしい働き人として働いて、 最後が韓国に一回行くんですよね。韓国の教会訪問に行って帰ってきてから天に召された、そういうことなんですけれど、だからね、あの時ねもう2位だったんですよやってあげたのに、教えてあげたのにね。それでね、その2位でね、すごいトラブルが多かった、ね、今はね、水野さんは一切ないね、ね、一切ないね。どこからこう投げてきたら多分ね、ああしようしようしようつって拾う人だ今は、ね、今はね、ああしようしようしようつって拾う人に変えられましたね。水野さん、じゃあ昔投げてた、ね、カッとなってたその自分と、ね、今のね、おとなしくてね、朝昼晩イエス様に祈る自分とどっちがいい？それはそうだ今の方がいいよねそれはそうですよ今の方がいいです。いいですか？自分が何かを して差し上げたということをこの人たちみたいに忘れる、やったことを忘れる、これが条件ですよ。イエス様の右に、イエス様の右に行くために条件は何かと、どんなに素晴らしいことをどれだけたくさん自分が日常三次やったとしてもね、忘れる。そしてそれを主が覚えてくださる、これが条件なんですよ。彼らはまるっきり忘れてましたよね。いつしましたかって、いつしましたか、いつしましたか、イエス様が言ったその条件に対して全部彼らはいつしましたか、いつしましたか。自分がやったね、良いことというのがあまりにも日常茶飯事なので覚える必要もない。いいですか？自分が裸を覆ってあげるね、上を満たしてあげる、乾きを潤してあげる、病気をね介護してあげるね、そしてもう肝心絡めになっている人々をね訪ねて行ってあげるということが当たり前だから、いつでもどこでもそれをする、そうだった。だからそのことについてね、知ってあげたという思いが一切ないんですよ。主はこう言いましたよね、私のために差し出した一杯の水も報いから漏れることはないと言いました。だからイエス様が覚えて私たちは忘れる、あったらする、やる、使える、これが条件なんですよ。いいですか？皆さんが本当に今日のこの御言葉を通して覚えなければならないことは、良いことはやったら忘れる、そこまで私と皆さんの信仰がね、本当に創世の前から主に選ばれてね、父に祝福された人のこのただ住まい、それが私たちから現れたら主はどれだけ喜ぶでしょう。イエス様に会って本当にそのようなこの右に行く、主がここに来いって言っている、その右に行く、そこに座れる、そのような一人一人として祝福され、主に栄光を捧げ、 そして主に覚えていただいて、主の来られた時に右にね迎え入れていただく私と皆さんでありますように、パスタでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。祝福します。
で最後にですね、じゃあコロサイ人への手紙3章を開きたいと思います。コロサイの3章23節からです。コロサイ3章23から25を宣言いたします。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。
アーメン。
あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。
アーメン。
あなた方は主キリストに仕えているのです。
アーメン。
不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。
アーメン。
アーメン。ですからこの地上において、ね、私たちが何をするにしてもですね、何をするにしても、特に今日の箇所、また25章においては、人に対してね、すること、ことさらね、兄弟姉妹に対してでした。ね、25章40節では、ね、私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと書いてありました。ね、特に本当に兄弟姉妹に対して、ね、それも最も小さいもの、ね、これ確かに子供とか、ね、赤ちゃんとかそういう、ね、子供もあるでしょう。あるいは霊的な子供もあるでしょう。霊的に幼い、ね、もう本当に、ね、突っかかってくるような、ね、そういう幼い兄弟姉妹たちであったとしても、それでも彼らに対して飲ませるべき時には飲ませる、ね、着せてあげるべき時には着せてあげる、そういうことの一つ一つが本当に主にある兄弟姉妹であったとするならば、そのような人たちに対してするべきことをしたのであるならば、皆さんは主に対してした扱いになっており、それが天国において貯金されて蓄えられており、そして、ね、その貯金自分意識しておりません、ね、いざ主から、ね、それを言われた時、いつしましたか、ね、ということになるんですね。意識していないんです。そしてこの主に対してしなかった者たち、ヤギの類の人たちはしなかったことについてもいつしませんでしたか、無意識的なんですね。こちらの方もしなかったことが無意識的、しないことが当たり前、ね、という生き方がもう生き方として定着してしまって、そして裁きの時が来てしまったのがこの主の、ね、左側に寄り分けられてしまった人たちです。でこの、ね、しなかった人たちに対して、まあ、25章45節ではですね、誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのですと書いてあります、ね。こちらでは兄弟の一人にではなく物の一人にというふうに書いてあるんですね。本当に、ね、助け受けるべき人がおります。世の中には、ね、クリスチャンであろうがなかろうが、しかし本当に助けるべき時にしなかったとするならば、ね、それ主に対してしなかったということなんですね。今私たちは、ね、いろいろなことをしております、ね。皆さんは、ね、ここにいる皆さんは、ね、主の働き人たちですね。そうでない思う方もいるかもしれないですけど、しかしもし皆さんがこの地上においてする一つ一つの技、ね、何か物を一つ拾うにしても、ね、何か料理を作るにしても、今日生きるために子供夫のために、ね、妻のために何かしてあげること、これ本当に主に対してするように心からしなさいと書かれてあるからには、本当にその一つ一つが主に対してするように心からするとするならば、それは手においてつながっていることであり、そしてこれは事実なんです。もし皆さんが、ね、何か一つの物事を、ね、主のためにするとするならば、それは本当に手においてかぐわしい香りとなります。そしてやがて報いを受けるんです。そしてやがて報い、ね、いい報いがあり、ね、 あるいは災いとしての報いが、ね、あります。先ほどのコロサイ最後に、ね、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはないと書かれてあります。ですからこの事情においてね、不正なことをした、その不正に対する罰がなかった、じゃあもっと不正をやろうか、それで不正なことをしたゆえに得をしたね、ということをこの事情においてはね、あたかも見逃されているかのようなことは多々あるんですけど、しかし書いてあります、ね、不正なことを行う者は自分が行った不正の報いを受ける、不公平な扱いはないということ、彼には必ずね、その報いもね、受けなくてはならないことになります。私たちは、ね、本当にこのような嫌な形での報いを受けるものではありません。本当にイエス様にあって、ね、本当に日頃もういつの間にか、ね、主のためにしている、そのパターンつけましょう、ね、皆さんはこの地上において、ね、今一瞬一瞬なしているその一つ一つのものこと、これが永遠の査定へと、ね、響いてきます。皆さんは、ね、本当に何をするにも主に対してするように心からしましょう。特に礼拝を捧げている間に、ね、すること、耳を傾けていること、ね、これが本当に、主に対して、することです。御言葉に対して耳を傾けていること、ね、これが、ね、皆さんの永遠の報いになるわけですね。皆さんは、ね、礼拝の時に限らず、ね、礼拝でない時であったとしても、ね、皆さんは本当に一つ一つのものことをするにおいて、今これは主のためにやっているのだ、ね、その思いで、ね、しているとするならば皆さんは幸いです、ね、やがて、ね、主から右の側に振り分けられて羊として、ね、主の御声に聞き、主の御声に従い、主についていく、ね、そして主にある永遠の報い、永遠の天国に預かっていく皆さんであり、また天国に行った後にだけ報いがあるというわけではありません。この地上においても報いがあるんです。この地上においても報い受けますように、そのために今皆さんが一つ一つしていること、特に兄弟姉妹のためのこと、御国のためのこと、神の国の働きのためのこと、これは尊いことですから、主に対してするように心からして、そして義人の受ける報いを受ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこれから皆さんの祈りの時に入りたいと思います。祈りにおいても本当に一言一言主に対してする、ね、もう祈りはそうですね、イエスの名前によって、ね、します。主に対してすることとして本当に心して主に祈る時を持ちたいと思います。
いいですか、今まで皆さんが私にも皆さんにもあったと思います。してあげたのに、この激しりにつながる心、これは私たちが持つべき心ではありません。もししてあげたのにということで見返りを覚えていたり、してあげたのに全然変わってないということでその人を睨むようになったりということがあるとするならば、今私たちはその心を清算すべきです。してあげたのに今までそう思っていたことを主よ許してくださいと祈りましょう。そして右に主が仕分けてくださった方々のように、私たちも当然なすべきことを空気を捨てるかのようになして、忘れる、当たり前に忘れる私たちでありますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。 主が私たちに知ってくださったことはよく忘れていて、御知らずの極まりないことをやってきました。そのような自分の最も良くないところはすっかり忘れて、自分が誰かに対してちょっとしたことを、それはしっかり覚えていて、しかも見返りを覚えていて、自分が望んでいるような形にならなかったら、その人の態度がそうじゃなかったら、知ってあげたのに、知ってあげたのに、この22ということを私たちは自分の知らないうちにやってしまいました。でも創生から父にあって祝福されるべく生まれた人々はそうではないということが今日の見事まで分かりました。主よ、私たちが分からずやで今までやってきたことをあなたが許してください、許してください、許してください。知ってあげたのにというこの2、今まで幾度ともなく2とやってきたこの呪われるべき心をあなたが今日気づかせてくださったことを感謝いたします。そしてそれを取り除いてくださることを私たちは願います。主よ、私たちが知ってあげたのにと思っていたその全ての呪われた心をあなたが取り除いてください。そして主にあって選ばれた祝福されるべき人々の位につくために、イエス様、私たちがイエス様にあって本当に気づいたことをしっかりとそれをなし、それをなしたならば全部忘れる私たちでありますように。空気を吸って、自分が何回空気を吸ったのか数える人はいません。主よ、私たちが今まで本当に不本意なことをやってきました。今日から私たち自身が本当に空気を吸ってるかのようにイエス様に会って、私たちのなすべき分をなすことができますように。そしてイエス・キリストの皆と地上と命の栄光によって偉人の位に張ることができますように、私たちを祝福してください。祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。イエスの皆を決めなさい。感謝します。イエスの皆によって祈りました。アメン。464番です。荒波に枯れたる我一個主の港、嵐をもたねた皆を祈っていきます。コロナが本当に私たちのこの世から去りますように、世から去りますように。そして飛行機も船も全部自由に生き生きができますように、この時間祈っていきたいと思います。この今の状況が続くと、もう世界中がもう大変なことになります。だから祈りましょう。コロナが私たちのこの住処から去りますように、人から去りますように、国々から去りますように。そしてそのために教会が本当に心を一つにして祈っていくことができますように。今回このコロナによって全世界の政治経済文化教育はもう本当に台無しになってしまいました。今回このコロナによって子どもたちも荒れざんだ子どもたちがもうたくさん出てしまいました。今回このコロナによって会社に勤められなくなった人たちがたくさん出てしまいました。今回このコロナによってもうこれ以上は続けられないということで倒産した個人企業、そしてまだ小さな商売をしていた人たちもたくさんいます。これ以上、これが続いてはならない。これ以上
上これが続いたらもう私たちに資格の問題なんです。イエス様にあって、そのコロナが私たちの全世界から、人の住処から去りますように、この日本から去りますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。